代表質問。9月9日10日に会派の代表4名が区長の所信表明について質問しました。その用紙をお知らせします。自民党は真面目に頑張る人が報われる町杉並を目指します。質問者は杉並区議会自由民主党富本拓。再選された区長の率直な現在の心境と今後への決意は。
お答えします。区民生活に直結した基礎自治体の長としての責任の重さを改めて痛感しています。
6月に実施された区長・区議会議員補欠選挙の投票率向上に向けた取り組み状況は、厳しい結果をどう捉え来年の区議会議員選挙に生かすのですか。
お答えします。広報誌やポスターでの周知等さまざまな取り組みを行いましたが、課題の残る結果となりました。今後は多くの区民が集う機会で啓発を行う等充実させていきます。
施設再編整備とさまざまなまちづくり施策はもっと連携を図り一体化して進めていくべきと考えますが。
お答えします。ご指摘の通り、地域コミュニティの活性化、にぎわいの創出等を考慮すべきと考え、施設再編整備計画にまちづくりの視点を盛り込みました。
仮称2020年オリンピック・パラリンピックムーブメント杉並委員会を民主導または官民一体で立ち上げるべきと考えます。
お答えします。どのように取り組んでいくことが効果的か考えていきます。
町会や商店会の事務所および倉庫機能の強化は共同推進の有効な手立ての一つと考えます。
お答えします。活動拠点を持つことは町会や商店会の活動基盤強化につながると考えます。助成制度の周知や相談にも対応していきます。
水害の被害が出る場所はある程度特定されます。場所ごとにきめ細かい対応を迅速に精力的に行ってほしいと思います。区の決意は。
お答えします。地域の実情に合わせさまざまな工夫をし全力で取り組みます。
検診事業を適切に理解してもらうため、受診する区民の側に立ち、ライフステージを土台とした周知を行ってはいかがですか。
お答えします。ご提案を参考に、分かりやすい周知や情報提供に努めます。
特養整備の必要量と達成状況、特養のほかにどのような施設が必要かも含め、地域包括ケアの中での総合的な住まいのあり方を検討していくべきと思いますが。
お答えします。改定を進める総合計画で、平成33年度末の整備数を2307床とし、当面の目標値としています。今年度、1538床まで整備を進めました。特養整備に加え、認知症高齢者グループホームや、都市型経費老人ホーム等、多様な施設整備を進めます。住宅政策を総合的に検討していく時期に来ていると考えています。
ゴミ集積所の10世帯で1箇所という取り決めはどの程度守られているのでしょう。集積所に関する要望にはどのような姿勢で対応しているのですか。
お答えします。10世帯未満の利用が多いのが実情です。自主的な解決が難しい場合は解決に向けた相談や調整、指導に努めています。
時代の変化に俊敏に対応し、区民ニーズの的確な把握を。質問者は杉並区議会公明党、河原口博之。区長の行政と議会は車の両輪であるとの考えを堅持して、一つ一つの声を決してないがしろにしない姿勢を貫いてほしいと思います。
お答えします。二元代表制の重み意味は認識しており尊重していきます。地域の課題等を引き続き共有化し区民福祉の向上に取り組みます。
避難勧告のあり方が議論になっている中、 タイムラインという行動計画が関心を集めています。いざというとき、区民がどう行動すれば被害を最小限にできるか、専門家を交えた検討を。
お答えします。タイムライン策定には、専門家の助言等が必要と認識しています。今後、国の支援や他自治体の導入状況等を調査・研究していきます。
地域包括ケアシステム構築には、地域の実情に即した環境整備が必要です。認識は？
お答えします。高齢者の日常生活を支援するさまざまなサービスが、身近な地域で提供できる環境整備が必要です。
要支援1、2の方向けの訪問・通所介護を区市町村事業に移すことになり、現行サービスに加え、多様な要望に応えることが可能になったのでは。
お答えします。NPO 等を活用した新たな生活支援サービス等を創設し、ニーズに応えるとともに、効果的で効率的な支援等を行えます。
地域包括ケアでは、住まいの確保も課題です。サービス付き高齢者向け住宅の整備をどう進めるのですか？身体的、経済的な状況に対応するため、住宅の形態は豊富な選択肢を設けることも必要です。
お答えします。住まいの確保は大変重要です。学識経験者も交え、住宅政策の総合的検討を行う時期と考えます。
ICT を活用した教育には、教員の活用能力や指導力を高める支援が重要で、学校に対する積極的なサポート体制が不可欠です。
お答えします。各学校に ICT 支援員を配置し、操作方法等を日常的に支援する体制を整えるとともに、教員の研修体制を構築していきます。
施設再編整備計画の第一次実施プランは着実に進めるべきです。施設のランニングコストや維持管理・修繕の費用等を含めた総合的なコスト管理の視点が重要では。
お答えします。施設再編整備は着実に進めます。総合的なコスト管理の視点を重視した施設管理に努めます。
効率的な行政運営に向け、継続して民営化、民間委託化を検討、実施することは必要です。区民満足度の向上という点とのバランスを欠くことのないように進める必要があります。見解は？
お答えします。ご指摘の点に留意しながら、効率的な行政運営に取り組みます。
公会計制度をさらに活用し、説明責任の向上と正確な財務情報の把握と管理に努めるべきと考えます。
お答えします。29年度末までに統一的基準による財務書類の作成を要請するとした国の動きを注視します。
2期目に臨むこれからの4年間の区政運営について区長に問う。質問者は民主・社民クラブ小川宗次郎。26年度税制改正大綱による区財政への影響として具体的にどういった影響があるのですか？
お答えします。法人住民税の一部が国有化されました。区への影響額は、27年度以降、平年度化した場合、およそ28億円の減と見込んでいます。
区はこれまでの取り組みを発展させ、基礎自治体間の新たな広域連携を進めていくとのことですが、区長が目指す連携とは？
お答えします。自治体間で行政課題の解決を図ることができ、共存共栄が図られる連携の実現を目指します。
29年度までに小学校全校の通学路に防犯カメラを5箇所設置するとのことですが、区全体で調整することは可能ですか？
お答えします。既存の設置状況や犯罪発生状況等を勘案しながら、総合的・効果的な設置数を検討します。
区は積極的に防犯カメラ設置の助成を行うべきです。区内全域に防犯カメラを設置する取り組みを支援する施策が必要では。
お答えします。防犯協会や商店街に助成を行ってきた結果、設置台数は都内有数です。通学路防犯カメラの導入とともに、区の街角防犯カメラの設置拡充を図っていきます。
地域包括支援センターに仮称地域づくり推進員を配置するとのことですが、地域資源の開拓とは何ですか？区が目指す地域包括ケアの総合バックアップ機能の狙いは？
お答えします。地域のネットワークを作るためのサロン開設やボランティア発掘等があります。バックアップ機能の拠点を整備し、各地域で推進する地域包括ケアを支えます。
保育の待機児童問題について、少子化対策の入り口の問題であり、この問題を一度クリアすることによって、これからの少子化対策の新たな課題が見えてくるのではないかと区長は述べていますが、意図するところは？
お答えします。妊娠出産期から切れ目のない子育て支援施策を展開することで、少子化対策を推進します。
仮称子どもプレーパーク事業とは、どのような背景や問題意識から始める事業なのですか？どのような取り組みなのでしょうか？
お答えします。子どもたちの健全育成は地域社会全体の課題です。公園を活用し、子どもたちが自由な遊びを創出できる場として実施します。
校庭芝生化のメリットとデメリットは、地域からどのような声があるのですか？今後の展望は？
お答えします。安全性・快適性の向上等がある一方、育成・維持・管理の難しさ等があります。地域の意見も同様です。今後は個別・具体的に検討します。
町会・自治会への区政協力委託の内容を拡充する等の見直しを行うべきです。見解は？
お答えします。町会・自治会の負担感が増える等の課題もありますので、意向を十分聞いていきたいと思います。
自治体の責務を果たし、暮らしと平和を守る役割を。質問者は日本共産党杉並区議団楠山美樹。個人消費を一層落ち込ませ、暮らしも経済も破壊する来年の消費税 10% 増税について中止を迫るべきですが、見解をお尋ねします。
お答えします。軽減税率導入をめぐる議論と合わせ、動向を見定めていきます。
集団的自衛権行使容認閣議決定は、十分な議論と国民合意が得られていないことは明らかです。撤回を求めるべきだと思いますが。
お答えします。国会での十分な議論と国民合意が不可欠と考えます。国の動向を注視していきたいと思います。
区立施設再編整備計画について、区民・利用者の声を無視し強引に進めてはならないと思いますが、見解をお尋ねします。
お答えします。計画の具体化にあたっては、引き続き区議会や区民の意見を聞きながら進めていきます。
プライバシー漏洩の危険など多くの問題が懸念される国保年金課の窓口業務民間委託方針の撤回を求めます。
お答えします。公権力の行使など官でなければ担えない業務と民間に委ねられる業務とを十分に精査し、慎重に準備と検討を進めていきます。撤回する考えはありません。
認可保育所整備は民間任せにせず、行政の責任で行うとともに、認可基準については区の現行基準を維持すべきです。
お答えします。現行の区の設置基準を踏まえ、区が取得した用地や国有地等を活用した整備等、状況に応じた主体的な対応を図っています。
要支援者の介護サービスを総合事業へ移行する際、サービス水準を低下させないことや、利用者のサービス選択を尊重すべきですが、見解をお尋ねします。
お答えします。多様なニーズに応えるため、 現行の訪問介護、通所介護に相当するサービスのほかに、緩和した基準による訪問型・通所型サービス、住民主体による支援、リハビリの専門職等によるサービスも加わる予定です。
今後の水害対策について、どのように強化を図るのですか？
お答えします。局地的な被害に対し、地域の実態に応じた対策を図るため、被害状況を十分に把握した上で、実効性のある対策を進めていきたいと思います。
商店街の街路灯は公共性の高い設備であり、電気代や修繕費の助成を増額するなど、支援拡充を求めます。
お答えします。電気料金値上げの際には、助成基準額を変更し、助成額を増額します。修繕費も区独自の助成制度を設けるとともに、LED 化への支援も国や都の制度に上積みして助成しています。
小中学校特別教室への全面的なエアコン設置を求めます。
お答えします。今年度から理科室への設置を進めています。平成29年度までに図工室と家庭科室にエアコンを設置していきます。
以上が代表質問の用紙です。区長の所信表明、抜粋です。田中区長は第3回定例会において、今後4年間の区政運営にあたっての基本姿勢と主要課題等について、基本的な考え方を表明しました。
はじめに、区民の皆さんの信任を得て、再び区長の重責を担わせていただくことになった。今任期においては、基本構想の実現に向けた取り組みを加速化させ、区の住宅都市としての末永い発展への道筋をつけるため、粉骨砕身していく決意である。区政運営の基本姿勢、次の3点を中軸に据え、区政運営を行う。第1に、基本構想の実現による区民福祉のさらなる向上に全力で取り組む。第2に、区政を取り巻く環境の変化に的確に対応し、持続可能な地域社会の実現を目指す。第3に、国や都、他基礎自治体とのさらなる連携強化を図る。区政運営の主要課題。区民福祉の向上を図り、質の高い住宅都市としての杉並区の価値を高めていく観点から、区政を取り巻く環境の変化を踏まえ、次の5つの課題に重点的に取り組む。安全・安心の向上。区民福祉向上の基礎となるのは、区民の生命・財産を災害や犯罪から守ることである。災害による被害を最小限に抑えるための減災対策を加速化させる必要がある。このような認識のもと、不燃化まちづくりの取り組みの推進や、すべての小学校の通学路に防犯カメラの整備等を行う。緑とにぎわいの創出。住宅都市としての区の魅力を一層高めていくためには、駅周辺を中心としたにぎわいのあるまちづくりを進める必要がある。こうした考えに基づき、地域の特性に応じた多新型まちづくりの推進等を行う。また、住宅都市に調和した緑と水辺を保全・創出するため、適外層の公園整備や善福寺川公園に浸水施設の整備を行う。健康長寿の推進。新たに制定した健康づくり推進条例の理念に基づき、食育や健康増進の取り組み、介護予防の活動等を、区民、事業者、関係団体と共同して健康づくりを進める環境の整備等を行う。次世代の支援の充実。 安心して子供を産み育てられるように、妊娠出産期から子育てまで切れ目ない総合的な子育て支援の充実を図ることが不可欠である。認可保育園を核とした施設整備の推進や、医療機関との連携による区独自の産後ケア事業等を行う。行財政改革、協働の推進。基本構想の実現に向けた施策を確実に実行し、より効率的・効果的な行政運営に努める。施設再編整備については、中長期的な視点で段階的に推進していく。また、多くの区民が区政へ参画できるよう、新たな手法を研究していく。最後に、社会が大きな変革期を迎えている今こそ、区の将来の飛躍につなげるチャンスと捉え、区議会や区民の皆さんと活発な議論を重ねながら、質の高い住宅都市としての区の末永い発展につなげていくことができればと考えている。区議会の皆様の協力を改めてお願い申し上げる。